皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日はサソリ座新月のお話をさせていただきます。サソリ座新月、今回のサソリ座新月はとっても特別な新月なので、ぜひ楽しんで最後まで、聞いてください。サソリ座新月はですね、10月25日の19時48分、サソリ座の位置で太陽と、月がですね、ぴったり重なって、新月を迎えます。で、今回のこの新月なんですけれども、日食が伴うんですね。で、何が大事かっていうと、その日食の内容が、ドラゴンテイルの方ですね。何回かお話ししたかもしれないんですけれども、ドラゴンヘッドとドラゴンテイルのお話で、ヘッドが未来に向かう、方向性なんですけれども、テイルが、過去ですね、自分が、特に固執している問題とかですね、サソリ座なんでね、深いっていう意味があるんですけれども、サソリ座の位置での、ドラゴンテイル、もう尻尾ですね、竜あの尻尾の方と、お尻とか尻尾の方と日食が重なるっていうのは、過去にやったものに関してですね、過去積み重ねてきたものに関して清算をするとかですね、これから想像していく自分の未来のために、まず切り離していこうみたいなね、そんな感覚があります。で、今回は、このサソリ座の位置での日食なので、日食っていうのは、太陽が、食される、ということなので、太陽が欠乏するんですね。私自身のエネルギーが、欠乏していきます。なので結構ね、ここでエネルギーチェンジで、特に不動級と言われているサソリ座なので、自分の価値観に関してですね、結構深くえぐってくるような感じなんですね。で、この深く根深く、あったこの問題に対してとかですね、今世、人生の前半では役立っていたものなんですけれども、これからの未来のためにはこれがあるとちょっと重りだなっていうものを切り離すみたいな感じなんです。なので、このテイルはですね、今までは良かったんだけれども、これから先の自分の未来のためにはもう十分やりきったのでね、未来のために捨てていきますみたいな感じです。で、そんな感覚を持ちながらですね、この新月講座じゃなくて新月のね、この音声を聞いていただきたいんですけれども、やっぱりサソリ座っていうのは深さなので、そして、集中力と洞察力で気がつかないところに目が行くとかですね、誰よりも変容することが得意な星座さんなんですね。で、この変容もですね、昨日今日でガラリと変わっていくよりも、ちょっとね、じわじわ、そして徹底的にっていうのが、サソリ座さんの特徴なんですね。例えば、カリスマ性がある人っていきなり出会った瞬間からその人に魅了されるっていうことって、まず少ないと思うんですけれども、カリスマ性がある人って何度も何度も会っていったりとか、ファンへのサービスっていうとか忠誠心みたいなのがすごい強かったりとかするんですよね。だからサソリ座自身が本当に絆を深く持っているっていうところがありますので、なので自分が今持っているものに関してもっとこれを深く突き詰めていこうっていうのが サソリ座さんの特徴なんです。だから、例えば十二星座の中で一番最初にね、例えばほんのちょっとしたこの違いだったに気がつくのもサソリ座なんですね。だからそれだけ深く深く相手のことを見ているので、こういうね、見抜く洞察力っていうのは本当に長けています。だから私が読んだ占星術の本の中では、サソリ座さんに向いている職業の一つの中に探偵とかですね、警察官っていうのはやっぱあるんですよね。ちょっとしたね、やっぱりその違いだったり、その違いに気がつくことで、お仕事をね、されていくみたいなところがあります。本当にね、洞察力がすごくって、検証に検証を重ねて、誰もが気がつかないその部分にメスを入れたりみたいなね、注意を張るっていうことができるんです。だから例えば会社の場合、新規プロジェクトをするときって、みんな勢いでわーっていこうとするんですけれども、待ったをかけてくるのがやっぱサソリ座さんなんですよね。それ大丈夫なの？っていうふうに必ずサソリ座さんが会議の中にいると必ず言ってきます。で、そのね、じわじわと、そして深いところから大きな変容をするっていうと得意なね、サソリ座さんに今回与えられたこの日食のテーマは、自分の深い部分から湧き出してくる喜びをもっともっと表に出していいんだよ、自己表現していいんだよっていうことなんですね。だからサソリ座さんって、まあ、今までここの話しているとちょっと暗いイメージがあったりとか、なんかしつこいっていうふうに思う人もいるんですけれども、ですが、まあ、それだけですね、人との深く、そしてもう徹底的に付き合う、なので、もうものすごい強い根深いファンというかですね、そういう風になってきます。だからこの、ドラゴンテールですね、竜の尻尾に当たるっていう、日食の場合は、まずはですね、この何かを得る前に捨てることっていうのが前提なんですね。なので、このサソリ座、長い間、固執してきたテーマとか問題とか、固執してきた自分の不動産とか、お家とか、会社とか環境、人間関係ですね、家庭環境、ここをですね、固執してきたものを手放しましょうということなんです。で、手放していいっていうことを、自分に許しを与えるっていうことがすごい大事で、その、許しをすることによってですね、新しい出会いから、そこをどんどん育んでいこうみたいな感じになってくるんですね。で、今回のホロスコープはサソリ座と、まあ、太陽月とあと金星がコンジャンクションしているので、これはなんか新しいものが始まった時に、新月なんでね、新しいっていう意味もありますし、これね、グランドトラインが蟹座と、魚座の間でもできているんですね。蟹座が1ハウスにあって、サソリ座が5ハウス。で、魚座が10ハウスっていうところに、MC のところにありますので、で、この大きなグランドトラインっていうのはですね、自然にうまくいくよっていうことなんですね。だから許しを与えることによって、自分が捨てることに対して許しを与えることによって、うまくこれ回っていきますよっていうふうにも読めますし、もしくはこれ捨てることによって自分が持っている夢とか希望っていうものに関して、もっともっとアプローチができるよ、もっともっと育てることができるよっていうことを言っているような感じもします。でね、最近この水のエレメントですね、カニ座、サソリ座、魚座さんにちょっとね、天体が手薄になっていたところで、一気にですね、潤いが きますので、普段よりもですね、なんか今回の日食は普段よりも本当に感情的になりやすい、感情に訴えかけるみたいなところがですね、大事みたいな感じがしますね。だから私たちにももっともっと感性豊かに、もっともっとセンシティブになっていいんだよ、もう切り離していいんだよっていうふうにね、解釈していったらいいんではないかなと思います。で、このね、特に今回の新月っていうのは、このゴハウスという恋愛とか想像力とか子供とか自己表現っていうね、このゴハウスっていう結構ね明るいテーマのハウスのところで起こっていますので、もうねこの絆を意味するサソリ座なので、もう好きなことを突き詰めてとことんやっていこうっていうことによってですね、理想的な夢や理想に本当近づけたりとかですね、っていうことがちょっとありそうな感じがします。身も心ものめり込むみたいな、そんな感覚をですね、養っていったらいいのではないかなと思います。また感情的になって、魚座が MC にあるので、優しいとかですね、優しい社会とかですね、弱者に本当優しいとか、あとはこう自分を癒すっていうところも大事ですよっていうことなんですね。で、この何かにね寄り添うような、そういうこう感情によって理想がどんどんどんどん叶っていきそうな、そんな感じがします。で、今度はじゃあアセンダントの方を見てみましょうね。左側にある ASC というこのアセンダント、これはアセンダントは第一印象だったり、日の出の位置なので、まあ、第一印象と、あと最初の行動というふうにも読めます。なので、この、双子座の火星がですね、もうほとんどぴったり乗っかっちゃってるんですね。で、このところ本当火星が大活躍していて、やる気、元気みたいなね、このね、火星が、今回は水星の天秤座とのトラインの状態になっています。水星はコミュニケーション、火星は行動ということなので、双子座だから、興味本位でいいので、それなんか面白そうとか、ちょっと触りでもいいから、深いところまで知りたいわけではないので、お試しをするとかですね。何かお試しパックみたいなものにね、ちょっとトライしてみるっていうのがいいんではないかなと思います。で、この水星の位置が天秤座にありますので、これはですね、社交性っていう意味があるんです。やっぱりですね、人との会話の中だったり、交流会とかコミュニティの場で、情報がもう情報交換が活発になっているような状態っていうのを今すごく反映しているような感じだと思うんですね。だからちょっとね、繁忙期っていう人もたくさんいらっしゃると思います。で、このいろんなことを情報交換したりとか、いろいろ情報を集めることによって、そこから自分がこの次の時代ですね、この先の時代、自分が大事にしていきたいと思うことを見つけ出すことで、物事がねぐんぐんと動いていきそうな感じがします。特に、今回ですね、木星がですね、逆行していた木星が10月28日から、逆行し続けて魚座に入っていきます。2022年のテーマは魚座さんということでした。なのでもう一度ですね、今年やり残したことっていうのを振り返ってみてですね、再挑戦して自分の夢とか理想を叶えていきましょう、ね、というのをスタートにしていきましょう。特にですね、それを行うことによって自分の魅力がもっともっとアプローチすることができるよっていうことなんです、ね。さらにですね、木星が巡行になる11月から12月の20日までの間っていうのが魚座にいますので、特にですね、この期間 短い期間ですけれども、魚座のエレメンツを持っている、あ、ごめんなさい、水のエレメンツを持っているカニ座、サソリ座、魚座さんのところにですね、天体を持っている人たちには大きくこれ今回影響があります。ただしですね、グランドトラインなので本人気がつかなくてもどんどん進んでっちゃうみたいなね、そんなね、ことが起こるような感じがあります。で、変わらずですね、木星と双子座の位置からはちょっと今90度のね、関係性ができていると思いますので、そこは忙しすぎないように頑張ってくださいというような感じになります。で、双子座の火星の位置からですね、もう一個冥王星に向かって、ヤギ座冥王星に向かってですね、これ150度という難しい関係性のアスペクトができております。ね、双子なのでね、お二人の子供がべちゃべちゃしていて、でおじいちゃんとかね、老人さんとかがちゃんとしなさいよっていうふうに言われてるみたいな感じがねありますので、楽しすぎるのもねどうかしらみたいな感じもね、ヤギ座さんからしてみたらちょっと言いたくなる部分っていうのがあるのかもしれません。引き続きですね、これ冥王星っていうのは今逆行から順行に変わっていきましたので、どんどん、破壊と再生が進んでいくよっていうことになります。なのでね、学校でのその以前とのコロナ前との違いとか、会社に関してもコロナ前と今との違いっていうのをね、もう一度ね皆さん振り返ってみてもいいんではないかなと思います。はい、本日はですね、サソリ座新月のお話をさせていただきました。大変ですね、明るいサソリ座新月なのでね、これパワーアップして冥王星と火星が主星であるサソリ座さんなので、どんどんどんどんね自分を大きく変容していこうというところがテーマになっていきます。そしてですね、その場所っていうのは本当に何度も言いますけれども、コミュニティとか交流会とかから情報を得るっていうふうにも出てますので、皆さん積極的にですね、コミュニティだったり交流会に参加してですね、自分が興味あるものっていうものに、アプローチしてみてください。それによって自分の魅力がどんどん作られていく可能性がありますというような感じです。はい、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ここから月はですね、どんどん、天体に次々ぶつかっていって、2週間後ですね、満月、魚座、牡牛座、満月を迎えます。で、牡牛座満月はですね、もうこれも不動級なので、ここでの月食もありますので、こちらは月食の場合は自分の中の内観というようなことになります。はい、すいません、終わりの挨拶をしてからまた長くなってしまいましたが、こちらにてサソリ座新月のお話は終了とさせていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。皆様素敵な新月をお迎えください。そしてですね、自分の周りの中で何かね困っている人、迷っている人がいらっしゃいましたら、こういうね星読みをやっている人がいて、怖がらずにですね、前に進むっていうことをしてみてねっていうふうにお勧めしてみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。